た続き、はい、やりましょう。はい、はい、で続けていっちゃっていい、はい、
じゃあ、では、はい、こちら、初級編ということで次は、お話を進めさせていただきたいと思います。まあ、今回買うというところとか、まあ、銀行をどうやって使ったのか、まあ、そういうところをちょっ と詳しく皆さん、ミキさん、Sさんに、まあ、聞させていただいて、それに対して、まあ、あのトモさんから、まあ、どうやってとかちょっと詳しくもご質問をちょいちょい入れながらいきたいと思います。
質問を答えながらって感じにしましょうかね。
で、ミキさんは買われた時はやっぱり最初は銀行を使われたっていうことですかね。
そうですね、あの初めて買った区分マンションはオリックス銀行でしたね。やっぱりあの業者さんが勧める銀行ってまず区分だとオリックスらしいですね。融資がつきやすいし、あの早くこう結果を出してくれるということで、もうその言いなりで、でその時は本当に初めてだったので、自分の自宅をね、あの家をその前に2回ぐらいも自宅は買ってるんですけど、
ちょっとそれ
同じですよ、あの同じようなことやられる
だけど、まあその自宅を買う時ってちゃんとこう頭金をたくさん入れた方が安心よみたいなこと言われるじゃないですか。っていうことで区分買う時も2割も頭金入れたんですよ。今考えたらそんな入れる必要ないでしょうと思うんですけど、あの1割と2割だと金利が違うと言われて、金利が安い方がいいなと思って2割入れたんですけど、
その当時で何パーセント？
その当時で2割入れて 2.2 ぐらいですね。はい、
な
んで、それで始めたのがきっかけですね。でもう一個もそう、あの
オリックスで、
オリックスです、はい、2つともオリックスですね。
それはあれですね、さ、あのなんすかね、自宅という風な上で、あの金利も普通の同じような感じだったんですか？
今のオリックス、
そうそう、2件とも、はい、
2件ともそうですよ。
あ、なるほどですね。
自宅っていうか、あの、
うん、買い替えたからってこと
ですか？あ、違う、あの区分2つ買ってたんですね。あ、区分、そうそう、1軒目が横浜の桜木町で、うん、2軒目が大森、京浜東北線のあの大田区の大森の駅のそばだったんですけれども、
はい、そこでまあ銀行オリックス使われてっていうのが最初だということで、
は
い、
そうです、そうです。
で、まあ、では投資用ですね。
投資用です。投資用で初めての投資が区分マンションから始めたっていう感じなんですけど、でさらにその2割入れて、ほぼほぼサブリースのような形で買ったところの売った仲介業者が、
はい、
管理をする、
はい、そう、
でその代わり家賃保証で、はい、この金額は必ず払いますよって言われて買ったんですけど、これも後から他の物件も比較せずに、はい、ほぼほぼ比較しないでそれを勧められたまま買ってしまったので後悔したんですが、後で調べたら相場よりも200万ぐらい高く買わされてたと、
うん、だからその人たちの分が乗ってるってい
う、そうです、そうです、売り主がそこの業者だったので、はい、なのでそこは売却した時もちょっと損をして売りました。はい、でももうそういう区分よりも1トンの方にお金を入れたいなと思って、区分マンションは売却をして1トンの方が
頭金、買うために
そうちょっと赤字でももう、う
ん、あ
の整理したというような経緯ですね。でもう一つの大森の区分の方はもう自分で普通に探して、で仲介物件を少し差し値をして買ったので、それは逆に売却した時には売却益が出ました。はい、2年ぐらい所有で売却益を出したという形なので、だからちゃんと勉強して普通にですね、王道ですよね、普通の物件を買えばほぼ失敗はしないんじゃないかなと私は思ってます。
なるほど、
時期を見て買った
り、時期をうまく買えば、ね、安く差し値をしてうまく安く買って、で普通に運営して、で売却をするっていうのが王道だと思います。はい、
Sさんはなんか銀行とか買う上で使われてるんですかね？
私は基本的に現金、私もなんかあんま借金が好きじゃないんで現金派なんですけど、うんうん、やっぱ物件が増えてきたらもう現金もち
ょっと
厳しいし、
もう限界です
よ
ね、
そのやり方ではすごい遅くなっちゃうので、うんうんうん、私さっき D さんがゼロって聞いてびっくりしたんですけど、うん、私はあの公庫で、うん、はい、借りてます、う
やっぱり高校だとほら、はい、初めての人とか女性とかの特典、ね、ちょっと金利優遇があるとそれを使われてる感じですか、
多分使って
女性の方はすごいよ、はい、あと若年者の方と女性の方には優しい優遇が、ね、年齢のところも何歳以上とかそういうのもあったりしていろいろ話でもただあれは10年とか5年とか短い、
ね、それが長くなるっていう利点もあるって聞きました。
女性だから
って10年融資が15年になるとか、そういうの、
なんかあんまり借りるとしたら公庫しかなかったから、うん、もう何が何でも通してもらうぐらいのすごいなんかもすごい熱意でプレゼンして
ちなみに金利と期間はどれぐらいですか。
最初のあでもそれも売っちゃったんで、結局またすぐ返しちゃったんですよね、それで今その4つある家の分はまた借りてるんですけど、それは 2%、 ちょっとね上がっちゃって前は 1.56 ぐらいだったかな。
2% 固定ですか。
あ、固定です。で10年、
いろいろとじゃあまあ高校、まあ高校が一番最初とっかつりがいいからって、
なんで高校だけですよね、固定借りやすいというか固定なのは。普通の民間は今ほぼほぼ金利変動型
で、そうですね、そうかそうか、まあこまあ金あのまあここ でちなみにともさんは、まあ、銀行でお金を借りたりとか、そういうのも考えて今後を買おうと思ってらっしゃるんですかね。
そうですね、私その始めるのにあたってまず手持ちがそんなにないというすごい弱いところがあるので、
大体今どれぐらいの、
いやでも今本当にまだ300もないぐらいなので、
始めれますね、
本当ですか、
始めれます、
始めるのかという感じなんですけど、
そこまあいくら出せるか
っていうところですよね。ね、なので
生活に支障ない
っていうので、そうですね、やっぱでも高校はやっぱり一番考えますね、はい、
まあ、リフォームとかも想定してるから、1戸建ての戸建てを買ってっていう、
なんかそう古いやっぱりそうですね、安いのを見つけられたらいいなと思ってますね。
あとは、あのもし、まあ、今さっき旦那さんがリフォームの方と聞いたんですけど、今からもう準備をしとくっていうのはあります、資材とか。
ああなるほど、
あの結構リフォーム、僕も知り合いでリフォーム業者さんとか大工さんがいるんですけど、いらなくなったやつはすぐあって教えてっていうふうに言っといて、そうするとキッチンのあれが合わなかったのなんですかね、フローリングが余ったんだけどいるとか、やっぱりああいうのは結構大量に、大量にあの業者さんって仕入れて、
なるほど、
余って逆に足りないと困るので、多めに取って、
ね、
そうです、でそれを別に色とか形とかこだわらないであればストックしといて、ああいうのも最後
いいと思う、
捨てるので、
そうですね、
今からやる方はそういう準備をされるのも一つかな、
そうです、うん、からね、ストックしとく
っていうのもね、そうです、まあ、材料逆にたまには自然的にしなきゃいけないっていうのもあるので
、でもそうですね、確かにそうですね、
それを売っちゃってもいいかもしれないです
ね。あ、そうです、売っちゃいいです
か。それを売るのはありなんですけど、その手間とか考えると、
そうですよね、自分で使えるものを、
取っといて、
確かに、
でも押し入れの、押し入れを壊しちゃって難度にした時に、余ってるフロアでやってやるよとか言われた時とか嬉しかったですね、
やっぱりね、
そうで見栄えが違うし、なんかね、
そうちょっとしたとこにね、使えたりするね、
なんかね、直接不動産とは関係ないけど、夢を現実的にさせるにはイメージして周りに告知しとく、宣言しとくっていうのはすごい一つの成功法則の一つと言われてるから、もう口に出していろんな方の協力をこう得るといいと思う。
そうですね、
それがなかなかね、やっぱり本業があってね、こうなかなかだからやっぱり大家の中に入って言える
人もあるよね、刺激もありますからね、
確かにそうですね、
あの会に、はい、まあ、先ほど言った藤山さん、その時に行った時やっぱりみんなどんどん買ってってるんで、買わないといけないっていう、なんか脅迫感もあって多分行ってなかったら
自分だけなんかね、あれってなるよね。
でやっぱそういう方はやっぱりどんどん離れていくんですよ、買わない人は。
そうかも、
確かに仲間から
離れていく
か
も。そう離れて買わない、やっぱりそれはなんか、
みんな買ってるよね、みんな親になってるよね、
だから、いたんですけど買ってないから、いらなくなっちゃったって方もいらっしゃるので、今残ってる方たちが皆さん買ってるっていうところは、それの人たちが集まってるっていうところもあるので、
忘年会 会とかで、うん、みんな大家だもんね。
そうですね。
そう3年前は全然大家じゃなかった、もう始めたこれからっていう人たちが今もうバリバリなんかね、一人前の顔してますね。
会うたびに、あ、そういう人買ってるから頑張ろうっていう、そういう刺激にもなってるので、やっぱりぬるま湯にいるとやっぱり、まあ、このままでいいやってなると思うんですけど、
そうなんですよね、確かに、
うん、集まるとあれなんかみんなさんこの1年何を増やしたかっていう、ちょっと
そうか、しかも結構それが目に見えちゃうんですよね、
形に、ね、なってます
ね、不動産の数とか家賃とかの、ね、なんか目に見えちゃう資産を持ってるみたいな感じなんですよね。
みんな話してくれるしね、そういうお
金のこともね、安心だからね、
確かにそう。
じゃあ、
あと、はい、リーさんはどうやって逆に現金でやり続けてるんですか、そこを聞きたいです。
いや僕は本当だから、あの仕事をめちゃめちゃしてる感じですね。
そうか。
であと別に何すかね、
本業もってこと、
本業もしつつ本当になんすか、朝昼晩、あ、そのサラリーマンの時もその夕方まで病院で働いて、まあ、前職病院で働いてて、そっからバーテンダーの仕事やったりとかして、もうだからもう朝7時から11時ぐらいまで働いてっていうことをやって、で年間でもう200ぐらい貯めたとか、150から200ぐらい貯めるっていうことをやってたので、まあそういうことが、
やっぱりあの家賃収入は手をつけないで貯めてったっていう
感じですか。そうですね、それ貯めて貯めてある程度できたらここで勝負するっていうのを繰り返し、なんでそれがなんか周期的に2年3年なんですよね、やっぱり貯めるってなると、
すごい、でも
でも今ちょっとそういう意味で結婚とかなるとまたいろいろ感じますね。
今年結婚される
ってことで、バランス取っていかないといけない、
難しいですね、
そんなに働いてられないもんね、朝から晩まで。
そうそうそう
ね、
今までシングルでね、好きにやってた人が今度パートナーと一緒に生活していくってなると、 そのパートナーにも不動産のことに対してこう理解がない、ね、求めるようにならないとって聞きますね。それが原因でちょっと別れちゃったカップルの話も聞くので、正直、はい、やっぱり同じ価値観というか理解していただかないと、
買うってやっぱりもう決断じゃないですか。
そうですね、
なのでただ僕もこう、まあ、彼女奥さんの方に買うって話をしてたんですけど、やっぱり一般の人たち買うっていうに対して高いハードルを持ってると思うんですよね、
しかも投資物件みたいな、
で親御さんとかもすごい心配されるというか、僕が、ただ僕の場合は
これだけ実績があっても、
うん、あってもやっぱりまずシェアハウスっていうことがまだ認知がないってところがあって、ただやっぱりまあそれはもういろいろと話していくうちに、なんか仕事をしてない人みたいに思われたことがあって、
この人何してんだろう、
そうそう、
働いてるのに
自由な感じがね、
自由な感じ、だからやっぱり自分も 3、4ヶ月に旅行に海外とか国内旅行にもう行くとき1週間行くって決めて、もうその時は休むっていう、またそれは人それぞれの生活スタイルで、
ね、多分スタイルも、うん、なんだろう、一般的じゃないのかもしれない、ね、
そうですね、まあサラリーマン
では休んでみたいなもんね、うん、でもすごい働いてるんだよね、
働く時はそうだから何してるか分かんないけど、
なるほどね、
まあ、でもそれは、まあ、まあ買うとかいう、まあ、これからちょっと今そういう意味でちゃんと会計をしていかないといけないなっていうのを、これ、まあ、税理士さんも頼んで、これからはちょっと借りるっていう上で、今までもちょっとざっくばらんでやったところをちゃんと会計さんに、まあ、そこはこれから買う上ですごい重要かなって、信用という意味で、
次のステップは借り入れをして、
そうですそうです、
一棟行こうと思ってらっしゃる感じですか。
一棟
一棟は行かないと思いますけど、ちょっと今不動産がちょっと高いので、まあ、探せばあるんですけど、ちょっとそこまでたどり着かないので、まあ、今はとりあえずまた辛抱の時期で、そしたらちょっといい話があったので安く借りれて、今日の物件ですね、まあ、そういうやり方もあったり、まあ、買うっていうのも、でそのゆくゆくはその借りる方も売るつもりはあるけど、あなたのちょっと素性を見てから何年後かに考えるわっていう、
そういう今日の物件ももしかして将来的には買うという、
それ最初買うという話をしたんですけど、向こうがちょっとすぐには売りたくないと思い入れがあるから、そういうパターンもあるので、まあ、いろんな買
う方法痛いそこ、
うん、
エスさんはご主人はどうですか、ご理解ありますか。
私はね、強行突破みたいなだけど不動産のセミナー行くって言って 迷ってたんです私、うん、ちょっと高かったじゃないですか、私にとっては高い金額だったんですけど、うん、
あ15万ぐらい
20万15万
セミナー18万が
17万ぐらい
弱だった気がするんだけど、うん、でもなんか逆に主人もちょっと似たようなことじゃないですけど、ちょっと自営で中古品を転売したりとかしてたんですね、うんうん、でなんかチームでや一人でやるのかと思ったら結構チームでやってるんですよ、やっぱり師匠みたいな人について教えてもらわないとできない、やることは全部一人で家でやって自分が仕入れてってやるんだけど、結局そのノウハウはやっぱり教わっていて、で私も大家って自分一人で買うって思ってたんだけど、結局すごい舐められる、 女子が行っても舐められるんですよ、旦那の名刺持ってこいみたいに追い返されたこともあるし、結構見てるんですけど、す、ね、まず差し根も無理だったし、だからもうなんか団体戦で行くしかないな、情報をもらいはないと話にならないと思って、そうそうそう、そこに関しては主人も、うん、いや行った方がいいよ、むしろ行くべきだよって、
理解あるってことですね、そうそうそう、やるなら本当に
やると、そうそうそう、やるんだったら遊びじゃなくて、うん、やりきれみたいな、だからはっきり言って今もそうそうそう、やるんだったら俺が専業主婦になるぐらいやれよぐらいに多分思ってる、やるなら中途半端でここまでやっといて中途半端で終わらせるなぐらいな感じですかね、だけどその代わり何もしてくれません手は出してくれない、
あ、まあ、ある意味そこは
そうね、そう、別々に戦ってる感じ、主人は主人でやって私は私の事業をやるみたいな感じの、あのパートナーシップですね、うん、
まあ、いろんなねパートナーシップがありますね、
うん、子供もいますから、そうそう、お互いに自分が忙しい時はこっちがとか、うん、そういうふうにそれこそバランスを作っていかないと24時間しかないからちょっと結構難しいですよね、
うちも別に主人は専業主婦じゃないですけれども、うん、うちのことをちゃんとやってくれるのは主人なんです、
うん、そうなんですね、素晴らしい、
そうなんです、私は割ともういつも外に出てみたいな感じでこう動いてるんですけれども、
すごい行動力だもんね、
う
ん、
そうですね、結構ね、やっぱ行動、やっぱ行動しないとダメですよね、うん、買う上で、
そうなんです
よ、いろいろと話を聞きに行ったりとか、
一日家にいるってことまずないですね、やっぱり出かけてますね、はい、
すごい動いてる、行動力がね、だから本も出せる
んだよね、
うん、本よく書いたなっていうぐらい、
すごい、
本当に、うん、まあ、夜書いたりとかして、も本当はもっと、そうそう、削ってしかない、うん、削れるとこ睡眠時間ですからね、でもう本自体の企画は去年の初めに通ってて、本当は去年の夏ぐらいには出したかったんですけど、うん、執筆がどうしても時間取れなくて遅れ遅れになって、うん、やっと1年かけて出せたっていう、うん、そういう感じですね、
すごい、
やっぱその自分の夢のためにどれだけなんか使ってるかって感じがしますね、
行動量に
思いとか行動とか
熱量ってありますね、
どうですか、
そうですね、初級編をそろそろ
そうですね、この辺で、はい、終わりにして次に行きましょう。